ランプ氏がですね、第45代アメリカ大統領に就任してから約1ヶ月。まあ予想通りというか、かなり混乱の様相を呈してきたように見えるアメリカなんですけどもね。まあ TTP 離脱、メキシコとの国境に壁、イスラム圏7カ国の入国規制などですね、次々に大統領令を連発しまして、まあ連日のようにマスコミを賑わしておるトランプ大統領なんですけどもね。まあデモや批判も各地各国で上がっており、史上最低の支持率などと揶揄されておりますよ。しかしですよ、裏を返せばトランプ大統領、ただただ公約を忠実に実行しているだけなんじゃないでしょうかね。まあいいも悪いもですね、正当に選ばれた大統領なんですよ。アメリカが彼を選んだんですよ。ね。まあ報道もですね、ネガティブな方だけを突出して流しているので、まあこう、なんかめちゃめちゃ独裁者のようなね、悪者のようなイメージを与えられているトランプさんなんですけどもですね。まあアメリカの、まあここが一番大事なんですけども、そんなトランプ大統領ですけども、アメリカの 51% はその政策を支持しているわけなんですよ。つまり、ね、みんなが反対しているようなイメージを与えられてるけど、半分は支持はしてる、ね、取り付けているわけですよ、トランプさんもね。だからですね、まあこの報道のあり方というものもですね、まあ結構問われるような気がしてならないわけですね、自分なんかね。まあですね、まあこのトランプさんのこと以外、まあ他のことでもそうなんですけどもですね、このマスコミのこう報道とか、こう世間の風評に煽られることなくですね、自分自身の力で、まあ物事を見極める力を、まあぜひ持っていただきたいものですよね。まあ僕はね、日本ファーストでございますから、まあ日本に災いが及ぶようになったら、こうまあ、トランプ反対でございますけども、まあ、もしそうなったら、あの人をもう一度総理大臣にしましょうよ。まあ、あの、かの方はもう亡くなられてしまったんですけどね。まあ、その方の、お子さんとか、あの、子供さんとかをですね、あの、子供さんじゃなくて、お孫さんとかをですね、ぜひ、総理大臣にしましょう。え、誰って宇野総理大臣ですよ。宇野さん。ね。え？なんで宇野さんだってそらあれですよ。トランプに対抗できるのは、宇野しかないでしょう。ま、お後がよろしいようでー。チャチャイレおじさん。な、うのだよ。
はい、うのさんです。
お前、さっきお前、苦笑してたろ、ケンちゃん。なあ。
はい。
でもさ、ケンちゃんさ、
はい、
まあ、君は、あまり関係のないことなんだろうと思うんだけど、一体アメリカはどこへ向かっちゃうんでしょうかね。
関係ないことはないですよ。
うん。
もうすぐアメリカは僕の庭になりますからね。僕の庭になるんですよ。
意味がわかんないけど、どういうことそれは。
二人で一緒にアメリカ行きましょう。アメリカに戦いましょう。
だからお前はさ、ピースの綾部かって。
いやいやいや、二人で、ぜひ、トランプ待ってろよ。
いや、だからお前がアメリカ行けるようになったらさ、はい、もうトランプはとっくの昔大統領じゃないよ。
ええー。
多分。
一応あと3年後に目標ですよ。
無理だって、お前あと10年したってアメリカなんか絶対行けっこないんだから。
そうなんすか。
うん。ね。チキショーじゃないよ、本当に。聞いた俺がバカだったよ。はい、もう、まあ、ということでですね、なんだかよく分かったような、分からないようなコメントをですね、しておるケンちゃんなんですけどもですね。もう困っちゃったな、本当に。
あ、そこなんですよ、大将。
なんだよ、その、思い出したみたいに言うんじゃないよ。
何も知らない僕に、賢くなりたいんで、
うん、
世界の流れを教えてください。何でも知ってる大将。何でも知ってる大将。
何ちょっとよくわかんないんですけど、何言ってんだかよくわかんないんですけど。
いやいや、何も知らない世界の、
うん、
世界は今、大変なことに
動いてる。ちょっと待って、落ち着け。
はい。
落ち着け、もうちょっと。
世界にもなんかいっぱい動いてるじゃないですか。
うん、動いてる。
その流れを、何にも知らないアンポンタの僕に、
うん、
何でも知ってる大将に教えてもらいたいんです。
う
ん、で、今日は僕の質問コーナーです。
何この57回放送を、
はい、
ケンちゃんの回にしたいっていうこと？
はい、そうです。はい。
それだったらもうちょっと頼み方があるだろう、お前。
どうですか？
いや、だから、まずね、
はい。
私みたいなもんに、
私みたいなもんに。
そう、私みたいなクソ野郎に。
私みたいなクソ野郎に。
私みたいな、もう、頭がどうにかなっちゃってる、もう、変態野郎に。
私みたいに頭がどうなった変態野郎に。
言えてねえじゃねえか、お前何も。
変態野郎に。
うん、変態野郎に。
はい。
どうか。
どうか。
うん、私みたいな変態野郎にどうか。
私みたいな変態野郎にどうか。
あの、大将、天才大将の知識を。
天才大将の知識を。
世間の知識を私にどうか伝授してください。
世間の知識を私にどうか伝授してください。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あとで100万円あげます。
あとで100万円あげます。
な
はい。
そう、最初からそうやって頼んでみろよ。
大将、何も知らない僕を、賢くしてください。
いや、クソ野郎なの？
クソ野郎な僕を、鼻クソ野郎な。
鼻クソなんか誰も言ってねえじゃねえか。
クソ野郎とか、ボケ野郎と、僕に、なんとか世界についていけるように、何でも知ってる天才の大将、教えてください。100万円あげます。
絶対だな。
100万円稼がないとないです。
本当かよ。
はい、
まあまあまあ、そこまで言うんだったらしょうがないよ、ケンちゃん。
はい。
な。
はい。
うん、そこまで言うんだったら、まあ、教えてやらなくてもないよね。うん。よかった。じゃあ、この57回は、ケンちゃんの回にしましょう。まあ、でも、本当に、誰も得をしない回になりそうです。この番組は、株式会社アルファの制作でお送りします。
アルファの最新情報をお届けするメールマガジンメッセンジャー、各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービスボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
ケンちゃんをもっと賢くしよう。
教えて大将。
ケンちゃんスペシャル。さあ、ということでですね。まあ、ここからは、すべて、ケンちゃん。
はい。
君の質問にかかってるからね、
はい、
君の質問でこのコーナーは成り立つことになるよ、
はい、
そうそう、君がちゃんと僕にどういう質問をするかによって、
はい、
このコーナーが まどう回っていくかなんで、責任重大だからね、
大将、
はい、
あんまプレッシャーかけないように。
いや、プレッシャーじゃなくてそういうことだろ。お前がやりたいって言ったわけだ
よ。はい、そうそうそう、そうでした、そうでした、
ね、なんかプレッシャーあったら俺が強要したみたいじゃないか。お前がぜひともこのクソ野郎に教えてくれって頭をかけて頼むからさ。
そうでした、
ね、じゃあいいよ、しゃあない、貴重な時間だよこれ、
はいはい、
このラジオの中の貴重な時間だからさ、はいはい、それをお前みたいなもんに割くんだぞ。
はい、俺ありがとうございます。
なあ、
ありがとうございます。
だったらちゃんとやってくれ。
はい、わかりました。
それではね、まあこのミステリーツアーにね、皆さんをご案内するわけですけども、
はい、
さあケンちゃん、質問何でも聞いてくれ、
はい、ちょっと僕ずっと小学校ぐらいから疑問になったんですけど、
うん、えらい長いこと疑問にしてんな。それぐらい自分で調べろよお前。
いや、アメリカは大統領、日本は内閣総理大臣、
はい、
それはどうやって決まったんですか。ない、アメリカは大統領がいないといけないとか、総理大臣がいないといけないって、いつから。
いや、それはだって、明治政府になってからでしょ。伊藤博文が初代総理大臣でしょ。
はい。
で、アメリカはもう建国以来、ワシントンからでしょ。
はい。
うん。
はい。
で、アメリカでも200何年
ん、200何年ですか、
うん、日本はまあ明治になってから、100何年っていうことなんだけども、はい、まあそもそもですね、
はい、
大統領と、
はい、
まあ総理大臣っていうのの違いがそこに出てくるわけですよ。
はい、
まあ要するに政治のその手法の違いが出てくるわけですよね。
はい、
うん。で、大統領というものは、はい、まあ一言で言えば国家元首なんですね。
国家元首。
うん。で、国家元首っていうのは何かって言ったらやっぱ国のまあ一番親分みたいな人。
はい。
うん。
は
い、そのまあ象徴的な親分みたいな人を国家元首と言えます。
はい。
ね。で、総理大臣っていうのは、これ国家元首ではないんですよ。
違うん
ですか？うん。だから、君なんかさ、結構さ、どっちも偉い人だと思ってるでしょ？
はい。
え、まあ、偉い人っていうか、そのなんか、親分的なやつと思ってるでしょ？
はい。
でも総理大臣っていうのは親分ではないんです。
親分じゃないですか？
うん。国の親分ではないんです。
はい。
うん。これ、行政の、各いろんな大臣の、
はい。
うん。なんていうのかな？リーダーみたいなもんです。
リーダー、はい。
うん。
はい。
だから、一大臣の、
はい。
ポストなんですよ、総理大臣っていうのは。でも大統領っていうのはもう国家の全てを掌握してるみたいなもので、だから全然権限が違うんですよね。で、日本はさ、まあ、簡単に言うと天皇陛下っていらっしゃるじゃないですか。ね。で、その、やっぱり、各、その昔というのは天皇陛下が国家元首だったわけですよ。日本の。だけど、やっぱり、第二次世界大戦以降、天皇は人間宣言をされて、で、私は象徴であると。国の象徴であるということでですね。まあ、日本は本当に国家元首が今いるとかいないとかってどっちか微妙なところなんですよね。でもイギリスなんかはさ、やっぱり王室があるわけじゃないですか。で、エリザベス女王が一番、まあ、トップで。だから、国家元首エリザベス女王になるわけですよ。イギリスなんかはね。でも、ほら、韓国みたいにさ、大統領と、首相っていうのもいるんですよね。二人、そこは擁立してるわけ。ってことはさ、結局国家元首は大統領。今、お前の嫌いなパク？
パク、はい。
うん。
パク。
なんでそんなお前、なんでそんな嫌に言うの？パク、パクって。
パク出てこないですから、ちょっと。
なんでだよ。お前関係ねえじゃねえかよ。なんでなんでそんな嫌な言い方すんだよ。でも、そのパククネ大統領と、もう一人首相が、なんて名前だったかちょっと首相の方忘れちゃったんだけど、で、今だからパククネが凍結されて、首相がこう、代わりに、みたいなのやってるでしょ、
はい、
うん、だからそれはなぜかっていうと、首相ってのが総理大臣なわけだな。
はい、
韓国のな。
はい、
うん。だからやっぱり、要職のその、度合いが違うから、
はい、
だから確かに大統領っていう人は、偉い人なんです、国
は。
でも、首相っていうのは、あくまでも、行政のトップだけであって、
はい、
偉い人には変わりないんだけど、
はい、
まあ、ちょっと、こう、全然権限が違うな。はい、うん。
うん。
はい。
あ、で、次の質問なんですけど、
はいはい。わかったの？
だいたいわかりました。わかりました。
わかったかどうかちゃんとわかりました。
わかりました、わかりました。だいたいわかりました。
私みたいなクソによくありがとうございましたって。
私みたいなクソに教えてくれてありがとうございました。
なんで？
ほんで、もう一つ、時代は、徳川幕府に変わるんですよ。
えらいとこ行っちゃうな。なんでそんなとこ行くんだよ。
徳川の時代が、
うん、
みんな、今の総理大臣みたいなもんなんですか、将軍が。
またこれがね、ちょっと違うんだよ。
いやいや、
将軍っていうのがこれね、今度はね、
はい、
これ、難しいんだよな。天皇陛下もいるからね、昔は。
いたんですか？
いるよ。天皇陛下はちゃんと脈々といらっしゃいますよ。
はいはい、
はい、うん。だから一応現役としては天皇陛下かもしれないけど、時の日本っていうのは、やっぱりその、幕府が一番政権を握ってて、
はい、
幕府が国を動かしてたので、
はいはいはい、
やっぱ将軍っていうのは今の総理大臣とはまたちょっと違う権力があったり、もっとすごい権力があって、
はいはい、
やっぱどっちかっていうと大統領に近いのかな。
大統領、はい、大統領、はい。
うん、まあその昔だから将軍というものはですね、征夷大将軍だったわけですよ。征夷大将軍というものは、はい、坂上玉丸の時代だから、どのぐらいの昔だ。平安とかもっとその前の昔に、
はい、
北海道とか、
はい、
今の東北とかの、
はい、
蝦夷を退治するために結成された、そこの統領が征夷大将軍と役職を天皇陛下からもらってるわけ。
はい、
その正代が坂上玉丸という人なんだけども、
はい、
まあその征夷大将軍という役職が、だけが残って、
はい、
武士の統領には征夷大将軍という位をやるということになってるわけ、天皇陛下から。征夷大将軍をもらった人は武士の統領なんで、武士の一番偉い人になるわけです。
はいはい、
で、その人が、じゃあ今度俺が、鎌倉に幕府開くぞとか、
はい、
室町に幕府開くぞとか、江戸に幕府開くぞとかってして、
はい、
そこでじゃあ俺が政治やるぞっていうのが、まあ、征夷大将軍、その将軍様。だから将軍様、大将軍だから将軍様なわけだ、
はい、そう、はい。
うん。だから大統領、まあ、まあ大統領に近いっていうか、もっとすごい権限持ってたじゃん、大奥とかさ。
はい、そうですね、はい。
なんでお前大奥でニヤニヤするんだよ、お前は。
はい、はい、はい。
なんでそういうことだけニヤニヤするんだよ、他のことは難しい顔して。
すいません、はい。
うん。
はい、よく大丈夫。
そういうね、すごい権力を持ってたわけですよ。
はい。
うん。だからそれが将軍様。
はい、あ、それとまた。
わかった。
わかりました。で、また、現代に戻る、
うん。ありがとうございます、だろ。
あれでございます。
はいはいはい。
中日優勝、
うん。いや、うるさいよ、そんな。どうでもいいことだ、それは。
じゃあ、もう一回、現代に戻ります。
おお、すごい、飛ぶね、君の問題。あ、ちょっと待って。じゃあさ、現代に戻る話はさ、
はい、
コマーシャルだったよ。チャチャ入れ、おじさん、
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。 その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
さあ、ということでですね、
はい、
なんか池上彰になった気分でございますけどもですね、
はい、
ねえ、ケンちゃん、
はい、
じゃあ続いての質問どうぞ。
じゃあ現代に戻ります。
はい、もう現代に戻った。はい、
今日本には、
はい、
内閣総理大臣がいるじゃないですか。
いますね。
僕が知ってるだけでも、
うん、
角栄さんから、
はい、
今の安倍総理の、うん、まで知ってるんですよ、
はいはい、
もう知ってるんですけど、
物心ついたら角栄さんだったわけだ。
はい、
うん、
はい、
うん、
ほんでその総理大臣は、
うん、
どうやって決めるんですか？と、あとそれと、角栄さんがなるときは、
うん、
核福戦争っていうのがあって、なんか、はい、田中角栄さんじゃ、角栄さんに決まりましたって
言
った
ら。なんで田中って言わないんだ、お前は。
角栄さんに決まりましたって言ったら、福田元総理が、もうってがっくりしたんです。あれどういうわけなんですか？あれは。
それはさ、
はい、
結局総理大臣はまあ、どうやって決めるかっていうことなんだけども、
はいはい、
まず、日本の政治は政党政治ってわかるかな？
政党政治。
要するに、いろんな自民党だとか、
はい、
今、民主党じゃなくて、
民進党。
民進党、
はい、
なんかもう、わけわかんない名前にしやがるからな。
はい、
とか、まあ、共産党とか、
はい、
公明党とか、いろいろあるわけでしょ、
はい、
で、そこで、その政党が、の一番、こう、票を集めた人が、政権政党という、そこが政治を行うことになってるんです。
はい、
で、今の政権政党は、自民党なわけじゃないですか。
はいはい、
で、まあ、自民党っていうのは、その昔からずっと、まあ、政権政党だったわけね。
はい、
途中だから民主党になったりとか、
はい、
ちょっといろいろごたごたしてるけども、
はいはい、
まずずっと自民党が安定政権でずっと来てるわけね。
はいはい、
で、総理大臣っていうのは、はい、そこの自民党の総裁。
はい、
トップになった人が自然的に総理総裁になると、
はいはい、
総理大臣になるという一応まあそういう暗黙のなんかその、はい、あれがあるわけですね、
はい、
政治の中に、
はい、
うん、だから脈々とあの時は田中角栄が自民党の総裁で、
はい、
総理大臣にもなったっていうことなんですよ。
はい、
うん、はい。だから、その時に、例えば解散して、内閣を解散して、次に総理大臣決めるったら、その自民党の総裁がなる、みたい。それも、まあ、もちろん、票を入れるけども、
はい、
まあ、自民党員が多いわけだから、過半数で絶対、なるわけですよ、
はい、
総理大臣。
はい。
うん。そうやってなってってるわけ。
でも、あれ、二強の争いだし、あの状況は、核福戦争。
だからさ、
はい、
両方ともが力があったわけですよ。
はい、
田中角栄という人もその自民党の中で力があった人。
はい、
で、
はい、
そこで福田武雄さん、親父さんの、
はいはい、
福田武雄さんも力があった人なんですよ。
はい、
だから両方が、
はい、
やっぱり俺がっていうことで、
はい、
なったんし、その支持する人も、はい、いや、田中さんがいい、いや、福田さんがいいっていうのが割とこう、均衡してたわけですね。
はいはい、
だから、
はい、
まあ、そこで何が行われたか分からない実弾が飛んだのかさ、お金がね、お金がばらまかれたのかなんかよく分かんないけど、やっぱ買ったのは田中角栄だったってことなんですよ。
はいはい、
で、ふだっちっていうことで、悔しい思いをしたということなんですね。
それと、僕の中には、
はい、
絶対次の総理大臣はこの人だっていう人がいて、慣れなかった人が約2名いるんですよ。
おうおうおう、誰なの？
ちょっと分かんないですけど。
友達みたいにいるんじゃないよね。
渡辺よしみさんのお父さんと。
ミッチーね。
はい。
渡辺みちおさん。
それと今の、安倍総理のお父さんさん。
ああ、安倍晋太郎さん。
はいはい。
はいはいはい。まあ、二人ともね、総理総裁候補と言われてて、
はい、
結局はなれなかった。
はい。
それはなぜか。
はい。
まあ、実力者がたくさんいすぎたってことでしょうね。
あ
で、割とそういうのっていうのは、
はい、
こう、まあ、年功序列みたいなとこもあったり、
はい、
お金持ち、誰がお金持ってるか、はい、権力持ってるかであって、
はい、
まあその軍友割拠っていうか、要するにいろんな人がね、戦国時代みたいにたくさん実力者が出てたわけですよ。
はい、
この人っていう人がいなかったわけだよな。
はい、
うん。だから、ある程度順番でずっと来て、
はい、
なってて、
はい、
結局自分の順番にならないうちに死んじゃっただけのことなんだよね。二人ともね。
はい、そうなんですか。
うん。順番待ってて、次は俺だと思ってたら死んじゃったっていう話なんだ。
はい。
だから慣れなかっただけのことなんだ。
そうなんです。
順番、生きてたらさ、
はい、
多分順番になったと思いますよ。
はい。
うん。
すると別にやれたくなかったけど、仕方なくなったって人よく役に召して聞いたことある。
なんでお前がそうやって総理大臣の気持ちが手に取るようにわかるのかな。
なんかよく聞いたの、後で聞いたんですよ、後で。はい。
ほうほう、後で誰に聞いて、誰に聞いて、お前は正解の黒幕か、お前は。
なんかあの、なんかのトーク番組でよく言う深夜やった のを聞いてる。はい。
うん。
最初はなんか仕方ないんでやったのは、
うん、
村山富士なんですけど。
村山富市。
ああ。
村山富市が仕方なくなった。
仕方なくなるというか、やらなく、やりたくないのにやったってなんか言ってたんですよ。
ほうほうほう。
昔な、トーク番組。
まあ、あの人な。
ああ。
やりたくなかったんだろうな。
ああ。
飯食ってゲロ吐いたからな。うん。んで？
ほんで、もう一人は、あの、東京オリンピックでいろいろと祝ってる人ですよ。
ああ、森喜朗ね。森喜朗ね。
はい。
森喜朗はなりたかったんだろう、あれ。
いや、あんまり、
なりたくなかった。富市さんの時はね、まあちょっとずれずれでさ、社会党だったな、あの時は。だから社会党がなんか政権取りたくて、自民党とその、あの時自民党がすごく負けた時でさ、で、社会党がずっと土井孝子とかのあれでずっとこう、上り調子な頃で、で、あれを連立政権みたいにしちゃって、で、まあ一度でいいから、総理やら、社会党にやらしてくれってことで、その時の、社会党の委員長が富市さんだったから、
はい、
まあ富市さんになっちゃったけど、
はい、
まあ富市さん自身が本当にやりたかったかどうかは本当にそれは疑問だと思うね。
でもあの森さんもちょっと聞いたんですけど、うん、途中で小渕さんが倒れちゃったからもう私がやらない仕方なくなって、
だからしみしみだと思ったんじゃない森は。
いや本当やりたくないって言ってましたよ。
ええ、そんなこと言うだけ言うよね。あの親父は俺大嫌いだから。うん。あいつは絶対なんか腹黒いからさ。
はい、
うん。あれはやりたかったと思うんだけど、人間としてあれは器がないからさ。
ないですか、
うん。だから、あの、結局ことごとく失敗しただけの話だよ。
はい。
短命に終わっただけの話だよ。ああ、人望がねえぞ、あれは。
人望ないですか。
俺はもう森喜朗っていう人間は本当嫌いだ、俺、あの人は。うん。物の言い方とかもうちょっとあるだろう、お前。人としてどうかだよ。俺もよく言われた人としてどうかって、本当に。
言われましたね。
言われましたね。じゃねえよ、バカ野郎、お前は。なんだよ、それ、バカ野郎、お前。ホロしろよ、お前。な、だから森喜朗ってさ、まあ、あんまり好きじゃないね、俺は。
まあ、
うん。
似た者同士だから。
似た者同士とか言うんじゃないよ、お前。誰と似てるんだよ。うん。
それと、あと、
まあ、もう一問ぐらいかな。
もう一問、やっぱり、総理といえばみんなが知っている小泉総理。あの人はすごかったですね、やっぱ。
でもさ、ちょっと待って、ちょっと待って。
はい、
あのさ、トランプの話じゃなかったの、これ。
え？
なんで日本の総理大臣の話になっちゃった
まだトランプ言っとるだけで何もしてないですから、ちょっと多めに見てあげましょうよって思いました。多めに。まだ、総理になって、大統領になって、時間経ってないんで、はい。
お前、ミヤゾンみたいだな、なんか。
だからよく考えたら、
うん、
ちょっとサンデーナイトに、ちょっと思い出して。
うん、わかったわかった、
はい。
で、小泉さんが？
小泉さんやっぱりいろいろやってましたけど、うん、はい。
はいはいはい。
はい。
でも小泉さんという人はね、
はい、
まあ、ある意味人気があるじゃないですか。
はい、
支持率も高かったじゃないですか。
はい、
でも、あの、まあ、やったことってのは郵政民営化とか、
はい、
まあ、強行にやったわけだよね。
はい、
で、なぜ人気があったか、
はい。
それだけは説明しておきましょう。
はい、
あの、言いたいこと言ってやりたいことをちゃんと実行して、隠し事がなかったからあの人は、いい悪いは別として、郵政民営化が成功したのか失敗したのかは別として、
はい、
ね。だから有能だか無能だかはわかりません、小泉さんって人は、
はいはい。
だけど、なぜそんなに支持率があって今も人気があるかって言ったら、
はい、
言いたいこと言ってやりたいことやったから。
言いたいこと言ってやりたいことやればいいんです、
うん、そう。あの、要するにさ、
はい、
国民が一番嫌なのは、マスゾイみたいに、
はい、
なんかわけわからん、隠し事ばっかりするじゃない。
はい、はい。
だから、いくら東大出て言うのか知らないけど、はい、あんなハゲはダメなんですよ、はい、結局
は。ダメなんですか、
黙って、隠し事するやつ。
はい、
もういいの、首にするよ、俺に反対するやつはみんな首にするぞよっていいんです。
はい。
だからそういう意味で言えば、
はい、
トランプさんっていう人は、
はい、
ね、
はい、
言いたいこと言って、
はい、
それがちゃんと成功するかしないか別としても、
はい、
ちゃんとやればいいと思う。
はい、
うん。
まあ、やれば
だからそうしたらみんな支持していくんじゃないかな。
はい、そうです
ね、有言実行が一番でしょ、はい、政治家っていうのは、はい。うん。ほら、トランプに落ち着いた。
あ。
チャチャイネー王子さん。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか？劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日、ポッドキャストで配信中。お芝居、一回見てみない？
Try to the next stage. アルファ。
はい、ということでですね、ケンちゃん、はい、どうでした？ケンちゃん、今日の質問は。
まあ、なかなかいろいろあってよく、まあ、勉強になりました。ありがとうございます。天才の可愛い大将。
可愛いが呼ぶんだよ、お前。はい。可愛くないもの。どう見たって可愛くないだろ、この面は。
はい、そう
そう。そういうさ、お前、おべんちゃらを言うのも大概にしろよ、お前。
はい、わかりました。
な、考えて言わないと。な、だから私みたいなもんに。
私みたいなもんに。
私みたいな、もうクソみたいなもんに。
私みたいなクソみたいなもんに。
私みたいなもん、それにどうしようもない、ろくでなしで、三重県の実家にも、おいそれと帰れないような私みたいなものに。
まあ、私みたいな ろくなもんじゃねえやつで、実家の三重県に迎えられない、大バカ野郎ですいません。
ね、教えていただきまして。
教えていただきまして。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
100万円あげますから。
100万円あげますから。
そこを強調してくださいね。
100万円あげますから。
はいはいはい。じゃあ、はい、ということでね。
はい、
まあ、本当に何でも聞きたいことがあった私に質問しなさい。
はい。
全部教えてあげますよ、政治のことは。
はい。
もう、来年ちょっと、俺、都議会議員ぐらいに打って出ようかなと。
今年の夏なんか。
あ、今年の夏ちょっと出ようかな。
はい。
みんな支持してくださいね。
ね、
ダメだよ、俺も人としてどうかだもん。
はい、
そうですね。はい、ということでございますよね。エンディングでございますよ、ケンちゃん。
はい、早いもんですね。
早いもんですよ、ね、お前。他人事みたいに言うんじゃないよ、本当に。
はい。
ね、
はい。
はい、ということでですね、ちょっと告示がありましてですね、はい、今度の2月、21日でございますけども、
はい、
またエグマンの方でですね、はい、東京のエグマン東京イースの方でですね、はい、ライブがございまして、我々花火で、
はい、
私たちにカヨちゃんを加えまして、トラカヨを加えましてですね、はい、また会談やりますんでね、
はい、
みんなお時間ありましたら、ぜひ来てください。
7
時から、19時から、ね、
はい、
始まりますんでね、
はい、
お近くの方はぜひ、足を運んでください。さて、この番組ではですね、皆様のお便りを募集しておりますよ。まあ、世の中の矛盾とかですね、今みたいに政治で、なんかこんなこと言いたいとかね、僕は今度、都議会に出るんだけどとか、そういう人、ね、ぜひ、私どもにご一報ください。なんかおかしいぞ、日本とかね。で、まあ、対象に、チャチャを入れてほしい方、ケンちゃんにチャチャを入れたい方、ね、もちろん季節のネタも OK でございますよ。ぜひ、こちらの方に、お便りをください。はい、番組アドレスはですね、チャチャアットマーク、はい、チャチャごめんなさい、チャチャアットマークアルファハイフンレディオドットコムでございますよ。CHACHA アットマーク ALFA ハイフン RADIO ドット COM でございます。こちらの方にどんぞんお便りをください。どんぞんって言っちゃったぞ今。ね、私個人的にブログとかですね、 Facebook もやっておりますのでね、そちらもぜひ遊びに来てください。変な写真とかいっぱい載せてます。変な写真って言うのは危ない写真じゃないですよ。ね、面白い写真載せてますんでね、ぜひ見てやってください。はい、チャチャイリおじさんはですね、各週金曜日ポッドキャストに、YouTube、 ごめんなさい、ポッドキャストと YouTube の方で配信しておりますよ。皆さんね、こちらの方もどんどん見てください。なお、次の収録日は2月22日、これは水曜日ですね、2月22日の水曜日の13時よりやりますね。ぜひまたニコ生の方で配信しますんでね、この収録の模様ね、皆さん遊びに来てください。で、配信は2月24日の金曜日でございます。
はい
ね、2月24日の金曜日、さあ、めでたい日ですね。
そうですね。
はい、なんで黙っちゃうんだよ、お前。そこでなんか、お前がフォローしなきゃいけないけどね。
最初のバースデーです。
はい、ありがとうございます。はい、ということで、ハッピーバースデーよろしく。ということでですね。はい、今日はもう終わりですよ、ケンちゃん。
はい、残念です。
いや、俺も残念だよ。もっと君をいたぶりたかったんですけどね。はい。では、ということでですね。お、聞こえてまいりました曲はですね、私が、お、これ二人で歌ってますね。うん、これ、はい、私が作りました曲で、
はい、
まあ、ある意味チャチャイリおじさんのテーマ曲みたいな、
はい、そうですね、
全力一路でございますよ、はい、ね、まあ、ケンちゃんのために作った歌なんですけどね、はい、この動画は本当に歌が下手くそでどうしようもなかったんでね、
はい、
また私セルフカバーをしましたけど、はい、まあ大変でございますよ、
はい、
ね、全力一路、これも皆さんね、YouTube の方で配信しておりますのでね、はい、ぜひ聴いてください。
お願いします。
作詞作曲私で、アレンジはね、
はい、
アルファの社長、ね、はい、でございますよ。
歌唱が私です。
はい、
歌唱が俺です。
歌唱ばっかり言うんじゃないよ、お前は。
はい、
はい、ということでですね、こちらの方もよろしくお願いします。さあ、ということで、パーソナリティは私、大将こと真鍋誠史と
ケンちゃんこと水谷武史でした。
はい、それでは次回もチャッチャッチャー。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。